紹介を預かりました神戸大学の南波と申します。私は大学で物理を教えながらですね、研究室の大学院生学部の学生と一緒に、まあ、一緒にまだ物理の勉強もしている最中であります。私の題名はですね、ちょっとずれてますけれども、アインシュタインによる光電効果の理論が1905年に、今から100年前に現れたわけですけれども、まあ、その光の粒子説に関連してですね、主に光が関連する最近のサイエンスについてお話ししたいと思います。皆さんよくご存知のようにアインシュタインノーベル賞をもらったのは光電効果を理論的に説明したでして、まあ、実験としましては、こういう金属板にですね、光を当てたときに、電子が飛び出してくると、まあ、こういう装置の中で、これは高校の物理の教科書に載っているものです。この真空中に密閉した金属板にですね、間に電圧と電流計をつないでおいて、その紫外線を通す窓越しに光を当てるとですね、電子が出てくると。まあ、これはアインシュタインの論文の前に、ミリカンとかたくさんの実験研究者によってこういう事実が明らかになっていまして、まあ、得られた事実といいますのはここに書いてありますように、それで私は光科学の進歩という題で、主に光の発生源、光源ですね、それが非常に発展したことによってサイエンスが新しく開けたと、そういうことに焦点を出てお話ししたいと思います。まあ、その例として皆さんご存知の方多いでしょうか。シンクロトロン放射光、放射光と端的に言いますけれども、まあ、その放射光を例にとってお話ししたいと、ナンバーでございます。私今日電子メール等でですね、今日の趣旨などを伺って、聴衆の大半が高校生の若い方だと伺って会場に参ったんですけども、私のと年配の方もたくさんおいでのようで、まあ、ちょっと私の用意した絵がちょっと高校生向けなんで、そこはご容赦願いたいと思います。まあ、実験事実はですね、こういうことでして、矢印はどこ行きましたか。あ、ここですね。当てる、横軸はかける電圧です。ここはゼロでマイナスですので、ここは飛び出てくる電子にですね、逆電圧をかけて、飛び出させないようにするための電圧ですね。一般に素子電圧って言いますけど、それで、時間が来るとクリアされますね。これモードでリターンで次に行くようになるんだと思うんですけど、戻ります。どうしましょう。ちょっと、出ませんね。もう、この実験の結果をですね、説明するのに、これまでアインシュタインが論文を発表する前はですね、光は波動であると、波であるという概念で、理解されていたんですけれども、まあ、その波の概念ではですね、なかなか解釈が難しいという結果で、粒子説に至ったわけです。で、どこでしょう。あ、それでですね、まだ変わりますよ。ここらですね、そこのところで光の強さを波長を同じにしてですね、光の強さを倍にすると飛び出てくる素子電圧の大きさは同じですね。ここ、この0からここがですね、出てくる電子の運動エネルギー、元気の良さを表しています。あ、そうですか。そうすると、こう差し、ゆっくりです。はいはいはい。わかりました。それで、できますね。できますね。ここですね。倍にすると、 出てくる運動エネルギーは変わらないと、強さだけは変わると、一般にその前にあの電子は原子に固体の中で、捕まっている時にはですね、まあ、一種のバネでつながれて振動していると、それを断ち切って外へ出すにはですね、強く揺すってやればいいわけで、強く光を当てれば当てるほどですね、電子は元気よく飛び出てくる、運動エネルギーが大きくなるというふうに考えたわけなんですけれど、この実験結果はですね、光を強くしても飛び出てくる電子の運動エネルギーは変わらない、数だけが変わると、強さが変わるというか数だけが変わるという結果です。で、右側の絵はですね、強さを一定にして、当てる光の波長エネルギーを変えると、そうすると出てくる電子の運動エネルギーがですね、赤い光に対しては小さくなっている、そういう結果を、ね、今までの波動的な考え方では難しいので、アインシュタインは光は粒子で、というような概念に至ったわけです。でですね、これですね、それで、その光が関連する分野はですね、主に大きく分けて光科学と言います。固体物理では光物性と言いますけれども、まあ、その使命はですね、光、電磁波を用いて、自然界、物質の仕組みを明らかにすることであると。で、こういうことを実験するためにはですね、こういう仕掛けが必要です。これはポンチェ的に示したものですけども、光の発生源があって、その一部をレンズで集めて、この分光器の中に入れるわけですね。で、ここに解説光子と呼ばれる、後でちょっとお話ししますけれども、光をより分ける素子があります。で、赤いとか赤とか緑とかっていうのを分けて、その分けたエネルギーの特定のエネルギーを物質に当てて検出すると、ここでどういうことが起きているかということを光の吸収とか透過を量を見てですね、考えるわけです。で、光源に対してはより明るく強く明るくなくてはいけない、いろいろな光が出てこなければいけません。だからこの光をより分ける分光器といいますと、入ってきた光が減ってしまっては出ていけないので、光を減らさない、効率がいい、効率よくですね、それから光をより分ける能力が高くなければいけないという、まあ、当然の役割があるわけです。で、出てきた光はですね、たとえ少しでも検出できるということですね。で、これからお話しするのはこの中で、この光源が進歩することによって新しく開けた今のサイエンスについて放射光を例にとってお話ししたいと思います。ちょっと考えますと、光源に対して理想的なものは、この大きな光源からですね、小発泡に出てくる光はあまりよろしくなくて、こういうふうに理想的には点光源で、かつ光は一方向、空間の特定の方向に全部入ってきた方がですね、この中に全部入っていけますので、いいわけです。で、こういうのがいくら強くてもですね、小発泡に光が飛び散って出てくるような光源は、研究用には適さないというふうに、いうことは理解していただけるかと思います。それで、まあ、この解説講師ですけれども、まあ、技術的な面から見まして、ちょっと分光器の進歩ということを考えますと、非常に地道な努力の重ね合わせで最新の計測機械が開発されるという例なんですけれど、これは先ほどお見せした光を揺れ分ける平面解説講師で、ここはギザギザ、周期的なギザギザが切ってあってですね、ここに入ってきた光同士が波として干渉し合って、特定の波長に応じて特定の方向に跳ね返るわけですね。で、こういうふうに光が分かれるわけなんですけれども、ちょっと見ていただきたいのはですね、これは横軸は波長です。で、ここはオングストローム、ここはマイクロメーターの単位に書いてありますけれども、ここは金属板に跳ね返った光の反射率です。アルミの場合の反射率は可視光、目に見える光の、我々の光の 目で近くできる領域の光はなかなか、まあ、反射率が高いので、まあまあよろしいんですけれども、それよりも波長が短くなってエネルギーが高い領域でこういう研究をしようとすると、途端に反射率はですね、 10% ぐらいになります。で、見ていただくと、ここに鏡を1枚2枚3枚使ってますので、1枚が 10% の反射率ということは、3枚使うと 1% ということです。1000個光が入って1個しか出てきませんので、これじゃあいかにもまずいということで、なんとかならない。ということで、この領域ではですね、鏡をできるだけ使わない方法はないかということで、この平面解説光子をこういうふうに、 と、これ実は湾曲してる大面鏡なんですけれど、ここ改札格子自身が大面鏡になってそこに筋が、切ってあるわけです。でこれを開発されたのは私が大学院学生の頃の前ですから今から50年ぐらい前、筑波大学の前身の東京教育大学という大学があって、そこの工学研究所の先生、瀬谷先生と波岡先生お二人が精を出し合ってですね、こういう、分光鏡を開発されたわけです。これは後でお話ししますけれども、放射光室というのはですね、大きな加速器の実験施設ですので、日本でも3カ所ぐらいしかありません。で、世界中に30カ所ぐらい実験施設があるんですけれど、そこで実験に行きますと、十数カ所実験に行ったんですけれど、大抵の施設にですね、こういうタイプの分光器がありまして、世界的にポピュラーな使われている分光器です。そういうふうにですね、分光器に対してもこういう、いろいろ創意工夫がなされて、これは日本のオリジナルな、発想ですね。これは一つの例で。それで、私がこれからお話ししますのは、光の発生源をなんとか、もっと、強力にしたいということです。で、光源と言いますと、大きく分けて二つございまして、一つ、典型的な例はですね、熱光源、黒体輻射光源と言いますけれど、これは加熱するとですね、加熱に応じて輻射が出る。フィラメント、裸電球のフィラメントを見ますと、白く輝いてますね。それに応じて光が輻射されます。そういうタイプと、対極にありますのが、これからお話しする、その運動する電子、あるいは過電粒子でもよろしいんですけれど、電子がその周りに、作る、光なんです。で、ちょっと電磁気学に戻りますと、静止した正プラスマイナスの電荷対を、こういうふうに配置して、プラスマイナスですね。で、ここ、こうなりますと、この周りに電場が形成されます。これは定常的な電波が、これをガウスが電気力線でその強さを表そうということで、この線の密度が高いところが電波が高いという代物なんですけれど、これ皆さん高校生の時にご覧になったかと思うんです。勉強されたかと思うんです。それでですね、これではなくてですね、実はこの過電粒子が運動する場合、大きく分けてまた二つに分かれてですね、アインシュタインが言うところの光のスピード、これは情報のマクシマム。我々の世界では光がアッパーリミットですので、すべての情報のスピードはこれに制限されるわけですけれども、それよりもはるかに運動のスピードが遅い場合はですね、このように先ほどスタティックに形成されていた電場がよじれて外に放出される。これは空間的な放出される電磁波の光の強さの分布を表しているんです。扇風機のファンが回るような形状です。で、これとはまた対照的なのがですね、じゃあ電子考えて、それが運動スピードがですね、光のスピードぐらいに近づく。99% ぐらいになったら、あるいは 95% ぐらいになったらどうなるかと言いますと、高速で走りますので、その走った方向に、放出された電磁波がですね、集中して出てきます。これがわかりやすく直感的にお話しした、シンクロトロン放射光、放射光なんですね。そのことをもう少し簡単にお話しますと、一定の電場の中にですね、磁場の中にですね、重要な電、磁場の中に、過電粒子が速度 V で入ってきますと、こちらの直角方向に力を受けます。ローレンツ力と言います。で、それで電子をこういうふうに一応磁場の中で円運動させますと、この運動はここではこの V、速度は等速円運動なんですけれど、ここの場所ではこちらの方に運動していきますので、デルタ T の時間、少しのわずかな時間の間で、ここからここまで行く時間の間にはですね、速度はこのぐらい方向が変わってるわけですね。つまり速度変化してると。つまりはこれ、等速円運動なんだけれど、電子の運動からしたら、それは我々から見たら加速度運動なので、電磁波が放射される。という、その仕掛けがこちらです。先ほど見た、示した図です。で、磁石でこの電子の軌道を曲げてやると、その接線方向に、強い、特定の方向に、強く、光が出てくるというわけですね。これをシンクロトロン放射光、略して放射光と言います。で、この仕掛けが左側のこの絵でして、ほとんど 95% 以上のスピード、光の 95% のスピードで、 磁場の中を通過しますと電子が曲げられますので、その接線方向に、強烈な電磁波が出てくる仕掛けです。で、今やいろいろなその工夫がなされまして、1回だけ曲げるんじゃなくてですね、磁石の磁極を NS というのを逆転させたのをたくさん並べていきますと、それぞれのところでこう曲がりますので、それぞれ曲がったところで全部光を出すわけですね。で、出てきた光それぞれがまた干渉して強め合う、まあ、これを後ろ顎のアンジュレーター、蛇の蛇行ですね、蛇行運動してますので、通称アンジュレーターと呼んでます。で、こちらよりもこちらの方が、まあ、2桁ぐらい強い、電磁波が得られるという仕掛けです。で、それを模式的に示したの実験配置がですね、これでして、まあ、磁石をたくさん並べて、電子を曲げるわけです。その時に接線方向に光が出てくる。で、これが一つの磁石のところから出てきた光をですね、いろいろな測定装置を並べて実験している、通称ビームラインと呼んでいますけれども、ビームがやってくる、まあ、これは直線上にやってきますのでビームラインと言うんですけれど、実験装置の概略図です。それで、その特性はですね、いくつかありまして、極めてその電子安定な電子軌道、また行って戻ってくるわけなんですけれども、その戻りの精度がですね、もうほとんど究極の状態まで行っていると言えます。これは私どものような固体物理の研究者に加えて粒子加速器の技術が格段に進歩してきているということにもよるんですね。その証拠にですね、後でお話ししますけれども、兵庫県の西播磨の山奥に世界最大のこういう放射光施設、通称スプリングエイドと言われている施設があります。で、私もそこで実験をさせてもらっているんですけれど、その軌道のズレを観測した、縦軸が軌道のズレですね、横軸が時間です。で、地球の周りを月が回ってますので、月が真上にあるときと反対側にいたときで重力の感じ方が違いますので、わずかに我々の近くがこうそれに応じて変動しています、歪みます。その大きなこのうねりは、その月の満ち欠けですね、あっち側とこっち側にあるための地殻の変動を表して、軌道はわずかにずれる。で、ある時ですね、ここにスパイク状ののが入りまして、これはある、なんですけど、時間書いてありますけれども、何だろうかということで、5000キロぐらい離れたパプアニューギニアで地震があったんですね。その P 波と S 波がこの軌道のずれとして観測されたので、非常にセンシティブであると、地殻の変動に対してですね、ということがこれからもお分かりいただけるかと思うんです。それで肝心の出てくる光の素性なんですけれども、X 線から、まあ、病院に行くと健康診断で胸のレントゲン写真撮りますけれど、まあ、X 線です。そこからですね、電波領域のマイクロ波まで非常に強烈な電磁波が出ていまして、その絵が右側のこの絵です。横軸が波長、あるいは光のエネルギーですね。ここは X 線領域です。で、こういうスペクトル分布で、言えることは、あらゆる光がですね、まんべんなく、途切れることなく出ていると。X 線から、可視、赤外、マイクロ波まで、途切れることなく出ています。で、これは、X 線源、実験室で、我々が実験室で行うローターと言われている X 線源なんですけども、これよりもですね、6桁ぐらい高い光が放射されているということが、わかるかと思うんです。ですから、これ当たると、非常に、ダメージを受けて、我々も健康障害を起こすわけでして、先ほどの図にありましたように、厚い1メートルぐらいのコンクリートで覆って、そこから穴を開けて光を取り出しているわけです。で、まあ、こうですね、非常に広い領域の光がいろいろ出てくると。それから、まあ、今日はお話ししませんけれども、それが時間的に脈動している、光源なんですね。電子の塊が飛んでくる、来た時だけ光るわけですので、で、その性能の向上はですね、横軸が年代で、縦軸が、皆さんご存知のスーパーコンピューター。いろいろなシミュレーションを計算するときに、CPU 演算がものすごく速い計算機が必要なわけです。で、アメリカのクレー社っていうのが、そういうのの、大手なんですけれど、クレー社の、クレーの、なんとかっていうこの大型計算機のですね、スーパーコンピューターの CPU 演算速度のスピードは、今から40年ぐらい経って、6桁ぐらい進んでるんでしょうか。で、こういう一方放射光のそのフォトンの密度、放射される光の密度をプロットしたのはこれでして、それよりもはるかに勝るスピードでですね、 光源の発達というのが来ていると、今はもう十字のここら辺に来ているわけです。それでこういう放射光施設はですね、世界に30カ所ぐらいございまして、日本の文科省が設置したこういうところ、それから民間のところともありますけれど、ございます。それから、まあ、私が関係していますのは、その中の赤外線をちょっと使おうというので、こういうところは、まあ、十数箇所ありまして、まあ、私が、いろいろ、まあ、いろいろ提案して、こういうのを作れるようになったわけですけれども、岡崎の分子科学研究所という、名古屋の近くに、小型のものがあります。それから2000年にスプリングエイトに、物質科学の解析用の、観測装置システムを建設したわけです。これが世界最大の放射光施設と呼ばれているスプリングエイトですね。加速エネルギーが80億電子ボルトというので、最高の加速エネルギーを持って、エネルギーが高いほどですね、X 線のが強く、出てきますので、この差し渡しの直径が500メートル、一周 1.5 キロです。で、これからお話しするいろいろなサイエンスのですね、成果は、このスプリングエイトのホームページ、こういうところに載っておりますので、ぜひ皆様、ご覧いただきたいということと、それから毎年7月の終わりにですね、公開しております。で、どなたでも行って、この中を、見学することができますので、なんといっても世界一の施設ですので、日本のサイエンスで世界一と呼ばれているものはですね、先ほどソバルという問題がありましたね、ハワイのマウナケアの、頂上にあります、あれとかですね、このスプリングエイドとか、そう、たくさん数えるものはございませんで、まあ、スプリングエイドはその中の一つであると。で、ここから、どういうサイエンスが行われているかというお話なんですけれど、まあ、物質の理解をするためにはですね、原子がどういうふうに配列しているかというのをまず、抑えることが大事です。で、ここに物質が、原子がですね、周期的に、配列している状態に対して、この原子の間隔と同じ程度の波長を持っている X 線を入射させ、特定の方向に跳ね返るのを観測するわけですね。まあ、この条件は、ブラッグ先生が当初初めて提案して、まあ、そういうことが起きるということを実証して、まあ、ノーベル賞をもらったわけですけれど、まあ、原子の間隔 D、それから解説される角度 θ、それから使うエクセンの波長、ランダですね。こういうのが条件を満たす方向に強く解説される。で、ですので実験としては物質にエクセンを当てて、跳ね返、解説されるこのパターンを実測すればいいわけです。で、実際にはこう、この構造がわからない物質に対して、このような実験をしますとパターンが得られますので、まあこれを適当なフーリエ変換、数学的な手法をすれば、こういうこちらの方の原子の配列がわかると。まあ、これは私どもの実験室で容易にやれる実験ですけれども、次のような場合はどうでしょうか。まあ、これは観測する対象がですね、固体物理の無機化合物でしたら、周期構造のというのは、まあ、せいぜいが原子の大きさ程度の配列ですので、簡単、まあ、実験できるんですけれど、対象はですね、巨大分子、タンパク質等になると、これが一つの塊を表しています。これが一つの大きな塊で、この周期、これが繰り返されているわけですね。ですからこの大きさはですね、通常我々が扱う普通の無機化合物に比べて、1000倍とか1万倍、繰り返しの周期が大きくなるわけですね。そうしますと、この式で、D、繰り返しの間隔が大きくなるので、使う X 線は波長は同じですから、解説されるシータが極端に小さくなるということになります。この入ってきた X 線と解説される X 線のこの区別がですね、ほとんどできなくなるというわけです。ですから、どうしたらいいかというと、これを計測するその写真看板を離せばいいんですね。100メートルぐらい。100メートル離したら、実験室の光源は弱いですから、パターンは観測、実験できません。ですが、放射光、スプリングエイトから出てくる放射光ですね。なんといったらもう、実験室光源の6桁も強いわけですので、しかも平行性がいいですので、100メートル離しても、非常に綺麗なパターンが観測されるというわけで、その成果としてはこういう、これは肝臓がんを引き起こす、こういうものですね。C 型肝炎のウイルスです。で、これをなんとかできないかというので、これの、これを要するに対治する薬を作りたいんですけど、とりあえず敵の正体を知らないといけませんので、構造解析しなければいけません。ということで、スプリングエイトで、この構造解析がようやくできたという成果です。早晩、その創薬会社で、薬ができるんじゃないかと。時間がありませんので、ここはまあスキップさせていただいて、これはちょっとお話しますと、アインシュタインの光電効果でノーベル賞をもらったわけなんですけれども、最近、100年後、今ですね、どういうことになっているかと言いますと、こういう原理で、光電子のエネルギーを分析します。で、横軸はエネルギーで、縦軸に光の強さを表していますけれども、まあ、物質が持っているエネルギーの、電子のエネルギー状態ですね。で、ここが、電子が詰まっているフィルム順位と言われているエネルギー状態。で、固体の外に出れるその真空順位があって、光で、冷気したら、この電子はエネルギーを持って外に飛び出すわけですね。で、この運動エネルギーを計測すると。そうしますと、その、電子がどのぐらいのエネルギーで束縛されているかというのは情報量がわかりますので、スプリングウェイトでやる意味はですね、こういうちょっと難しい物質がいろいろ並んでますけれど、ここが電子が詰まっている状態ですね。そこからその中に電子がどういうふうに詰まっているかという状態密度を表していますけれど、例えばこの物質ですと、エネルギーが低い光で冷気した場合には下のスペクトルなんです。スプリングウェイトの非常に高いエネルギーの光を照射したときにこの赤いスペクトルが得られまして、両方違いますね。で、前はこれ10年ぐらい前は下のスペクトルしか得られなくて、最近ではこういうスペクトルで、これはエネルギーが高いですので、固体の中から出てくる電子をより観測できるという、まあこれは阪大の諏訪先生が最初に提案されてこういう実験が可能になった実験なんですけれど、まあ、そうしますとですね、高校生が習う周期律表ではですね、固体を形成している元素の価数というのは決まってますけれど、今の固体物理では価数が3プラス3なのか4かなのかわからない、定かな、両方取れるというような奇妙な物質もございまして、その原因をこういう電子状態、エネルギー状態を解説することで知りたいという研究です。それから、まあ、こういうこともあるかと思いまして、つまり、オーディエンスがですね、高校生諸君は、まあ、こういうのはあまり関係ないんですけれど、私どものような年配になりますと、だんだん、こう、コレステロールが溜まって、っていうような話、心配になりますね。で、そういう調子の方もおられるんじゃないかと思って、ちょっとこういうのを用意しました。で、感情アンギオグラフィーっていうのは、病院で、今もう診断に使われておりまして、血管が詰まった時に、それを素早く診断して、外科手術すると。そのためにはですね、こういうことでして、違う波長の X 線を2種類当てて、それぞれの波長の像を取ります。で、それぞれの像をですね、この波長で取った像と、赤い光で取った X 線で取った像の差分を取るとですね、血管がくっきりと浮かび上がる。で、どういう原理かと言いますと、血管の中に注射器で要素を注入するんです。経験された方はおられるでしょうか。で、要素の、血栓に対する横軸のエネルギー、要素の、いろいろな物質のですね、吸収の強さを表しています。要素はここにあります。で、ここのエネルギーの30数ケブのところがですね、ちょうど吸収が強いところと弱いところがありますね。ここは原子の電子状態で、これちょっとずれてますけど、ボア模型でこういきますと、N イコール1、2、3というふうに量子化された、そこの電子状態がありまして、一番軌道が安定なところから上に上がる吸収がありまして、そのちょうどエネルギーがここに対応するんですね。で、赤い光は吸収が強い。要素による吸収が強い。青い光は、ちょうどステップ上で、吸収が弱いですので、2つの波長でやりますと、要素に吸収された分のが強調されて、観測されるということになります。こちらの方が要素がない場合、ある場合。ここに実は構造、血管がはっきり浮かび上がっているんですけれども、うん、まあ、こういうことがですね、強い、平行、写真を撮りますので、平行性がいいほどいいと。それから、強さが強いほどいいということで、スプリングゲートでこういう研究、まあ、臨床に近い研究が、行われて、病院でですね、数十分かかるのが、放射光施設スティングウェイで来ると、もうそれの10分の1の診断時間でよろしいというような ことで患者の負担が短くなるわけです。それからもう一つお知らせしたい、したいのはですね、この先ほどスプリング8のところにですね、物質のミクロな部署の観察をしたいという顕微鏡です。顕微鏡を使って、これスプリング8ですね、どのくらいビームが絞られるかっていうのを実験室の講演と比べて、大体4分の1の分解能があると。狭いところが見れると。しかも強さは100倍あるということで、ちょっとお話しするとしますと、高圧の実験ができます。で、物質に圧力を加えたときに何が起きるだろうかということで、電気抵抗をですね、加える圧力の関数で調べますと、典型的な半導体は通常ここ電気抵抗高いですね。それに加圧しますと、金属になってしまう。まあ、これは通常、こういう固体の中のバンド平等でよく理解されているものでして、加圧しますので、波動関数が、電子の波動関数がこう重なって電子が行き来できる。ですから半導体の孤立した状態から加圧した金属状態になるというのは、これ普通の典型的なパターンなんです。ところが、固体物理の最前線ですと、そういうのではなくてですね、逆の物質もいろいろありまして、これ、もともと1気圧ですとメタルのものがですね、加圧すると、これ8万気圧ぐらいかけてますけれども、加圧すると全体になってしまう。先ほどの、通常の我々が知っている物質とは逆の振る舞いをする物質があって、その状態、電子状態がどうしてこういう奇妙な物性を示すのかという研究を今、私の研究室で行っているところです。時間がありませんので、焦りまして、今日これ終わりなんですけれど、今日お話したのはですね、新しい光源、スプリング放射光、特にスプリング8と呼ばれている日本が持っているですね、最新の、施設で、世界に先駆けたいろいろな研究が発信できているということをお話ししました。で、今日高校生の皆さんがおいで来られているかと思いまして、私の例、あるいは私、10人、100人、の学生さんを卒業させている立場から見てですね、物理を好きになってほしいなと思って、ここでいっぱいなんですけれども、自然の好奇心を持っていただくというのはすごく大事だと思うんですね。それから、好きになってほしいということですね。で、頭はですね、いいことをすればいいんですけれど、頭の綺麗なんかというのは、所詮実験やってる時にはですね、バイタリティの方が大事でして、そっちの、タフさ、周りからちょっと意見言われただけでグニャグニャっとなるんじゃなくてですね、自分はこういうふうにいくんだという精神的なタフさが大事だと思うんです。それから高校で理科を教えている先生と、それから、皆さん、ご父兄の皆さんにお願いというのはですね、若い人たちが育った時にこの経営というのは冬になると虫がこう外れ出してくる状態、あるいはこれと似たような状態がですね、お母さん鳥が卵から孵化するときに自分の力ではなかなか出てこないときに、くちばしで支えてやって早く出てきなさいということにも対応するんですけれども、そういう若い人たちがサイエンスを学んでいるのに対してですね、エンカレージされるような環境を作り、往々にして自然現象、なかなか見回りの自然現象ですね、ありますけれども、そういうのに子どもたちが目を留めて、なんだ、はてな、なんでだろうかっていう考えたときに、そのことやらない、早く家に帰って宿題やりなさいって言われると、そういう好奇心がですね、そこなれるんじゃないかと。で、そういう環境づくりというのは、我々年配の役割じゃないかなというふうにちょっと思っておりますので、お願いがてら、これで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございます。